ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。今週なんですけども、ゴールデンウィーク明けましたね。皆さんどんなゴールデンウィークだったでしょうかね。まあそんな中なんですけども、久しぶりにですね、今週は京都に移動がなくてですね、1週間ずっと東京にいるという生活になっておりますけどもね。いやなんかね、移動しなかったらね、やっぱり体楽ですね。思ってたよりもね、やっぱり京都に移動してるってね、それなりに疲れるんだなっていうのをね、今日なんか久しぶりに痛感してますね。この1週間ちょっと振り返ってみるとね。でそれ考えるとさ、世の中には出張が多い人とかっているじゃないですか、お仕事からね。僕の知り合いの中にも、銀行マンとかね、あとグローバル の企業の方、例えばシスコの方とかも、ね、何人かいらっしゃるんですけども、まあアメリカに行ったりとか、イギリスに行ったりとか、チリに行ったりとかですね、商社の方もいたりしますけどもね、そういった方々本当に出張してね、久しぶりに会うと、なんか先週までね行ってたんだみたいな感じでいるんですけど、いやなんか疲れないんですかね皆さんね、そういう人ね。だって移動に半日とかだよ。この間聞いたらイギリス移動って15時間らしいもんね、今ね。飛行機15時間今乗れって言ったらね、昔は全然できましたけどね、今結構大変かなと思ったりしますけどもね。本当にみんな体力魔人だなと思いますけど、仕事できる人は体力もあればね、頭もいいなと思う今日この頃ですけども、皆さんどんなゴールデンウィークだったでしょうか。まあそんな中なんですけどもね、ゴールデンウィークのことについてのおはがきをいただきましたのでお読みしたいと思います。ラジオネームキクさんからいただきました。ナムさんこんばんは。オープニングレター宛ての近況報告です。さてゴールデンウィークだったわけですが、今年ナムさんが言ってたように9連休を取って海外3カ国に行ってきました。移動が多くてちょっと疲れましたが、久しぶりに大手を振って旅行ができるのは本当に楽しかったです。その海外旅行の移動ではずっとウェブ系の方のポッドキャストを聞いていました。同性の憧れでもある千岩さん、もかあさん、あと過去の話を聞いてみたくて長谷川さんのポッドキャストを耳にお供の移動でした。いやー旅行もそうですが、それ以上に耳からのインプットが多くて有意義なゴールデンウィークでした。名村さんはゴールデンウィークどうされていましたか？やっぱりお仕事？またおはがきします。お仕事頑張ってくださいということで、ね、おはがきをいただきましたので、オープニング明けにちょっと取り上げてみたいなと思いますが、というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、ゴールデンウィークですけどもね、今そうですね、確かにそうですね、こういう移動の時っていいですね、ポッドキャストね。千岩さんとモカさんですね。千岩さんはこの番組にもね、以前ゲストに来ていただきましたけども、モカさんはウェブディレクターとしてもね、活躍されていらっしゃいます。で、長谷川さんっていうのはおそらく長谷川康久さんのことだと思いますけどもね、僕も康久さんのポッドキャストは過去2回ぐらい出させていただきました。今のポッドキャストのさらに前身にもね、別の番組で長谷川さんやってたんですけども、その時も1回やったので、全部で3回ぐらい出させていただきましたけどもね、この番組でも昔ゲストに来ていただいてますけどもね、そろそろ、またゲストにお呼びしたいなと思ったりしますがね。いやでも移動が長いとやっぱりこう延々とずっとポッドキャストとか聞けるっていうのはね、もしかしたら確かにいいことかもしれないですね。僕はですね、まあゴールデンウィークですか、ゴールデンウィークはですね、まあ暦通りの大体休みだったんですけども、なんと4日に仕事が入ってしまったんでね、3日休んで4日仕事して5日休んで、で土曜日また仕事でみたいな感じだったんで、飛び石で仕事だったので、もう全然なんか休める感じではなかったんですが、まあそれでもね、ここしばらくちょっとなんか無理してたかなという感じもあったんで、まあ家でゆっくりね、家族と一緒に過ごすというのはね、気分的なものだけでも全然違ったかなと思いますけどもね。 3、4、5、6、7ぐらいまでね、普通だったら休みの方もいらっしゃったのかもしれませんけどね、どんな風に過ごされましたかね。確かにこの移動がね、随分やっとやりやすくなったかなという気がしますけどもね、移動された方も多いのかもしれませんが、まあ僕はもう全然都内にずっといたので、そのね、休みだった日もね、それでもやっぱりあちこち人が増えてたなという気がしますね、観光の方とかね。で、高速道路も大渋滞みたいな感じでしたから、今年は移動された方多いんじゃないかなと思いますけどもね。まだ次はもう夏休みぐらいまで休みはないんじゃないかなと思いますが、頑張って仕事せんやという感じですけどもね。そんな中、オープニングトークというか、オープニングのレターの方に行ってみましょう。ラジオネーム、すみこさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんはタバコとかは吸わないってことを前に言っていましたが、休憩というか暇つぶしではゲームとかはしたりするんですか？いや、私もがっつりゲーマーってわけではないのですが、名村さんがゲームをするとしたらどんなゲームなんだろうと、ふと疑問に思いおはがきさせていただきましたということでね、いただきましたけども、ゲームですかね。どんなゲームしますかっていうことですが。まあ、暇つぶしっていうことで言うと、僕はもうあれですね、ほとんどもう漫画じゃないですかね、読んでるのは。本を読むか漫画を読むかのことに、もうほとんどなっちゃってますね。ゲームはね、やらなくはないんですけど、もうなんだろうね、長いこと、こう、モニターの前に座り込んでゲームっていうのは、なんとなくできなくなってきた感じがしますね。どれぐらい前かな、やったのって。まあ、むちゃくちゃ前じゃないんですよ。一時、スイッチも持ってたりするので、スイッチのゲームにも一個はハマったことがあるんですよね。もう4年、5年 ?4 年ぐらい前かな ?4 年ぐらい前じゃないかな。任天堂スイッチの中で、グッジョブっていうゲームがあるんですよね。なんか 3D のビューになっていて、まあ、ビルの中でいろんなこうミッションをこなすっていうんですけども、結構シュールというかね、ちょっと笑えるとか、おいおい、それはっていうような感じなんですけども、ものすごく絵を綺麗にして、なんだろう、こう、アクション要素を備えた倉庫版って言ったらわかんのかな？イメージはそんな感じですよね。アクションパズルみたいな感じですね。ちょっとミッションがあって、いろんなやり方でそう、こう、クリアしていくってことなんですけど、これなんかね、家族中でハマって、なんかみんながみんなでね、こう一人でやって競争していくみたいな感じになってたんですけど、これはすっごいハマって最後までゴールしましたね。でもなんかこれ以来はやってないな、もう全然。座ってやるっていうことはできなくなっちゃったんで、最近はなんかもうスマホでちょっとやるとかぐらいじゃないですかね。なのでまあタバコは僕吸わないので、そういったことでの暇つぶしっていうのはまあなかったりとか、気分転換みたいなのちょいちょいね、この番組でも言ってますけどね。まあ前から言ってみたいにやっぱり漫画じゃないですかね。漫画今は多分僕100作品ぐらい読んでるっていうのは、まあ今も継続してるんで、多分それぐらいじゃないかなと思いますね。ゲーム昔はね、でもね、ロールプレイングは僕はドラクエ派ですので、ドラクエはね、大体新しいの出たら、どれぐらいかな、でも10年ぐらい前まで買ってたかな。なんか、それぐらいからなんか、どんどんやらなくなってきた感じがしますね。やっぱり会社始めてからかもしんないな。なんか、それからなんだろうか、別に罪悪感を感じてるわけじゃないけど、やることが多くなったんで、なんかやってる暇がないっていう感じかもしれないですね。なので、ゲームというわけではなくて、まあもうちょっと、アクション要素とかが少ないってことで言うと、まあ本漫画みたいなところに行ってるんだと思いますけどね。そういえば今日ゲームですけども、今日ですか？ゼルダが多分出たんですよね。なんか今日のツイッターはすごいなんか皆さん大騒ぎになってましたけど、休むとかね、始めたとかね、開始15分でやめた自分を褒めてやりたいとかね、すごいみんな皆さんか、いろいろおっしゃってるんですけど、僕ね、ゼルダ全然ね、接点がないんですよ。それこそね、ファミコンの、なんだ、ディスクシステムから持ってたぐらいなんですけど、でもね、このゼルダはね、どうもね、僕、触手がわかなくてですね、やったことないんですよね、ちゃんと。見たことはあるし、ちょこっとだけやったことはあるんですけど、なかなか僕やってないんでね、皆さんがゼルダにハマってるというのをですね、ああ、そうなんだ、と思いながらね、見てるんですけどもね、やっぱ面白いんですかね。面白いと、これは絶対やれとかっていう、ご意見とかね、おはがきたくさんいただいたら、頑張ってやってみようかと思いますので、もし、ゼルダ推しの方がいらっしゃれば、ぜひはがきで面白さを教えていただければなと思います。はい。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載している、ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。ではまずこちらのおはがきからいってみましょう。ラジオネームの、アーノルドさんからいただきました。ナムさんこんばんは。ナムさんがウェブディレクターになった理由って何でしたか？僕はラジオネームだから言えることですが、なんかかっこよさそうだからでした。 スパイファミリーのアーニャじゃないですが、実際のきっかけはそんな感じです。なんかあっさーとかって言われそうですが、仕事のファーストインプレッションってそんなもんじゃないですか。みんな就活ですごいいいことを言っていましたが、僕は正直、お前本当にそんなこと考えてるんかと思っていました。こんな理由でもウェブディレクターやってていいですよね、ということでね、ファンが気をいただきましたが、いいんじゃないですか。仕事なんて僕もそんなもんだと思いますよ。なんか もちろんね、すごいいろいろ勉強されてて、例えば警官になりたいとかね、こう自衛隊に入りたいとかって、そういうすごく思いを持って仕事をされてら、若い時からね、それが考えててやってらっしゃって、実際今もそれもできてるという方もいらっしゃると思います。でも仕事のなんだろう、それこそかっこよくと社会的な意義とかさ、社会に何が寄与してるのかなんてやってみないとわかんないしさ。しかも、やってみて分かっても自分が実感が得られるかなんてもう全然分かんないしさ。だって僕自分の仕事いっぱいやってますよ。もう長いことこの仕事やってますけど、なんか社会のために役に立ってるかって言われるとね、なんかそんな直球で、こう、ガッツポーズができるほど分かるかって言ってやっぱ分かんないですよね。僕はなんかたまたまですけども、自分が大学生の時に Windows 95が出て、まあそのちょっと前からインターネットを始めてて、で、たまたま友人から一緒にウェブの制作の仕事をしないと言われ、で、そのままこう今もね、含めてこの仕事ができてるというわけですけども、始めた当時は当然僕ウェブディレクターって言葉もなかったですからね。90年代なんてウェブデザイナーという言葉はあっても、ウェブディレクターという言葉はありませんでしたからね。仕事的にはそういうことをしていたということだけですから、まあそういうことを考えると、なんか気づいたらこの仕事をしてたっていう方が多分正しいような気がするんですよね。ただね、やっぱり好きこそものの上手なれってわけじゃないですけど、自分がやってる仕事がね、好きであるとか、誇りを持てるとかっていうことであれば、きっとね、なんか誰からなんかすごく褒められるとか、なんか自分がこう社会にこんなことをやってるとかって、あんまりそんなリアルに感じなくても、仕事の面白さって見出せるんじゃないかなって僕は思ってますよ。だから一番最初かっこよさそうだからっていうことで全然よくて、アーノルドさんが今もそんなんでしょう。こう、そうあってほしいなっていう意味も含めて言いますけど、ウェブディレクターをやってる俺かっこいいって言って、なんかそれこそ中二病満載な感じで思ってくれてるんだったら俺超嬉しいですけどね。でも僕も結構そうですよ。なんかまあ別にね、自分が表に出るわけではないし、ウェブディレクターという仕事はね。でもなんか、自分一人でこう、サイトが出来上がった時に、まあいろいろ大変だったけど、PM やったぞとか、ワイヤー書いたぞとかね、ディレクションやったぜとかっていうこと自体が、自分の中で結構大きなガッツポーズになっていて、まあそれをずっと続けてたら気づいたら二十何年みたいな感じですからね。だから最初本当にかっこいいと思ってるし、今でも僕は自分の仕事でかっこいい仕事だと思ってますけどね。こうあんまり目立たないし、なんかね、こう雑用だとかね、いろんな知識が必要で勉強が大変だとか、なんか中間管理職だとか、こうクライアントとクリエイティブのメンバーの間で板挟みに会うとかって、こういろいろみんなでね、辛いようなこと言いますけど、まあもちろん僕もそういうこといっぱいありえますよ。あるよ、そりゃね。ただね、やっぱでも僕自分はこの仕事やってて、なんだろう、お客さんにもあだこうだ言えるし、クリエイティブのメンバーともカンカンガク膝を突き合わせていろんな話ができるし、その真ん中にいられるじゃんって思ってるのって僕の中では結構かっこいいと思える要素なんですよね。ですので、まあ、アーノルドさんがね、言ってる通り、かっこよさそうだからというようなきっかけで始めても、まあ今も続けてらっしゃるんであれば僕は全然いいと思いますけどね。皆さんどうなんでしょうね、これ聞いてるお子たちってね、ディレクターやってる人って多いのかもしれないんだけどさ、この番組聞いてくれてる方の中でね。みんな一番最初にウェブディレクターになった理由って何なんでしょうね。なんかこうやってみたいとか、まあお客さんと話すのが楽しそうだからとかね、まあ上流工程やってみたいからとかっていろんな理由があるかもしれませんけどもね。なんかそれ聞いてみたい気がしますね、確かにね。一番最初にウェブディレクターっていう仕事、なんかデザイナーとかさ、エンジニアとかさ、HTML を書くっていうことでコーダーとかマークアップエンジニアっていうのはさ、比較的こうウェブを仕事にしたいなと思ったら、わかりやすくあるじゃないですか、物を作るってことだしね。でもディレクターって、まあ今も含めてさ、そんなに、まあ不足してるけども、そんなに目立つ仕事じゃないし、まあツイッター見ててもディレクターの方ってそんな多いような感じもしないわけですよね。まあ実装屋のが絶対多いと思いますから、やっぱクリエイティブの人たちのが多いですよね。それはやっぱの CSS ナイトとかみたいな200人とか300人ぐらいのね、リアルイベント行ったとしても、ディレクターの方に会うことはやっぱ少ないわけですし。まあ CSS ナイトはディレクター向けのイベントじゃないっていうのもあるかもしれませんけどもね。でも、そんな中で、こう今ディレクターをされててね、頑張ってらっしゃる方々とかっていうのは、本当これ何を、こう自分が楽しくてとか、
何がやってみたいからとか、いやじゃあどうせなら僕はディレクターやってみたいなと思ってこの世界に入ってきた方とかってね、本当どんなことがきっかけなのかってね、ぜひ聞いてみたいなと思いますのでね、おはがきとか、なんだったらツイッターでも全然構いませんので、もしよかったらね、これを聞いていただいている方、こんな理由があってディレクター始めましたっていうのをね、書いていただけるととても嬉しいなと思いますけどもね。アーノルドさん全然いいと思いますよ。続けて頑張っていただいてですね、かっこいいディレクターを作っていただければなと思います。では次のおはがき行ってみましょう。ラジオネーム、春日ゆうりんさんからいただきました。名村さん、こんにちは。春日です。コミュニケーション力って難しいですね。自分なりに気を使っていろいろ考えてるのですが、自分の上司、過去この人はマネジメントがめっちゃ上手とかが使っている言葉、言い回しを聞いていると、この人は聖人君子なのか、と思わんばかりです。ですが、決して無理をしているわけでもないもの、決して無理をしているものではないっぽいのです。でも私には絶対にあんな言葉の言い回しとかは使えないし言えない。そうなるとコミュニケーション力の源泉って自分の性格にあるのかも。そうなるとなかなか変えるのって難しくて、そういった自分の性格の変え方ってありますかっていうことでね、いただきましたが。なるほどね。すごいね、すごい、すごいねって言ってたけど、すごいね。まあ、コミュニケーション力って難しいなって言われるとね、確かに難しいなと思いますよね。ね、相手の気持ちが分かるのかって言ったら、相手の気持ちなんか分かるかっていう人もいると思いますし、まあその中でね、ディレクターをしているって中で言えば、少なくともなんか汲み取っていかなきゃいけないなと思いますよね。で、そうなってきた時にやっぱり共感力みたいな言葉とかってね、小綺麗に説明してくれたりする本もいっぱいあるじゃないですか。で、共感力とかって言われてもね、それもじゃあどう共感するんだみたいな。自分には全く関係もなければ接点もない人の気持ちに共感するっていうのが分かりませんみたいな。これもすっごいよく分かるんですよね。なのでこう、コミュニケーションって結局相手がどう思ってるかっていうこととの、こう、すり合わせだという部分があると思うんですよね。なのでこの春日さんの上司の方っていうのは、きっと聖人君子ってわけではなくて、相手にどう伝えれば、どういう言葉、ね、書いてらっしゃいますけど、どういう言葉を言えば分かってくれるのかっていうことを、汲み取るのが、好きなんじゃないですかね。得意というよりは。それじゃないと多分難しいと思うんですよ。得意っていうようなテクニカルなことだけでコミュニケーションやりきるのってね、多分ね、どっかでバレると思うんですよね。相手にね。この人本気で言ってないみたいな。だからやっぱりね、この人、この人って書いてらっしゃるこの上司の方っていうのは、自分がその指揮命令系統の中にいて、で、自分が伝えないとダメだ。自分がコミュニケーションのハブになるんだ。その時に、やっぱりこう、翻訳をしなきゃいけないみたいなところっていうのをご理解されてるんじゃないですかね。なので、こう、言い回しとか、ね、使えないし言えないしってあるんですけど、春日さんが、なんだろう、ものすごくビジネスライクにまず割り切って考えるんだったら、どう言えば相手がこう聞き返さないとか、一番パフォーマンスがよく動くかっていうことは、ものすごい効率だけのことを考えて言葉を選ぶようにしてみたら、一番最初は多分言葉って出せると思いますよ。で、ただね、こう、もし、こう、春日さんのね、職業がわからないんですけども、もしディレクターであるとか、まあ営業的なところとか、コミュニケーションハブになるような方なのだとするとですよ、自分が、なんだろう、こうしたい、ああしたい、楽したいとか、しんどいとかっていう気持ちよりも、プロジェクトであるとか、コミュニケーション、プロジェクトであるとか、チーム、そういったものがどうやれば動くのかっていうことを優先できるタイプじゃないんだとすると、コミュニケーションの悩みは多分最後まで多分取れないと思います。僕は自分がディレクターをしていて、まあ、会社の代表でもあるから、周りが動いてくれなかったら仕事は一切進まないっていうのは、もう死ぬほど理解してるつもりなんですね。なので僕が苦労するのはどうでもいいんですよ。プロジェクトがちゃんと動けばいいと思ってるので。で、その苦労ももちろんね、なんでしょう、そのデスマーチになるとか、一人だけ徹夜するとかそういうわけではなくてですよ。ちゃんとプロジェクトマネジメントの中で、僕がコミュニケーションとしての、こう、ことに頭を巡らせ、言葉を選び、で、周りに対してどう伝えるかみたいなことを考える。それ自体はね、僕自分の中では多分なんともないんですよね。だってそうした方が全員ハッピーじゃんって思えてるので、なのでそういったところを春日さんが思えるか思えないかってところなんじゃないかなってちょっと思ったりしますよね。なのでそういうとね、一番最後に書かれてらっしゃる通りで、自分の性格の変え方ってありますかってことですけど、これはね、なんだろう、外的なもので、えいやって言って変わるものじゃない気はしますよね。 そんな簡単にはやっぱり自分の性格で変わらないので、やっぱり人生観が変わるっていうレベルじゃないと、性格ってきっと変わらないと思います。で、そうなると、なんだろう、やっぱりその自分の性格を変えるとかっていうのは、目の前に起きてることに結構自分なりにストレスがあって、それを乗り越えるみたいなことをしない限りは多分無理だと思いますね。なので、こう、なんだろう、プライベートでも構わないですよ。ご両親とでも構わないし、友達でもいいし、恋人で、こう、なんかすごい手痛い振られ方をしたとか、別れ方をしたとかね。そういったことがあるかもしれませんし、まあ、その時に大体、こう、陥るのが、人間不信の方に行かれてしまうと困るんですけど、なんか、寄せ人みたいになられても嫌だしね。ただ、なんか、そうかっていう時に、相手はこういう人なんだ。自分がこういう風に、こう、コミュニケーション取ってる限りはぶつかってしまうんだ。これってでもどうした方がいいのかな、みたいなものとかね。それが、なんだろう、逃げれる場合もいっぱいあるじゃないですか。もうその人から距離を取るとか、それはもういいよいいよって自分の言うことも別に言わずに、こう、シャンシャンと収めてしまうとかね。ただそういったのって、僕はね、なんとなくの経験談ですよ。自分のこう家族とか親戚とか全部見てた上なんですけども、大体ね、人生で一回どうやっても逃げれない時が来る気がするんですよ。で、年を取れば取るほどね、その結構大きなカタストロフィーになりそうな経験って、もうその後立ち直れなくなってきたりとか、場合によってはね、やっぱり、ね、頭良くなってくるというか、経験の分で小賢しくなってくるので、うまいことね、逃げようとするんですよ。で、逃げればいいんで、ある意味いいかもしれないんだけど、今度受け止めてしまうとものすごいダメージ食らうんですよね。なんか自分の人生って何だったんだっけとか、場合によっては俺最低な人間だみたいなところにまで行き着きかねないんですけど、その時のリカバリーが大変なので、若い時になんか結構そういった逃げづらい、なんかここ一踏ん張り頑張らないと、あーみたいな、なんかもうでもどうしても逃げ出したいみたいなものに対してちゃんと向き合えてるとね、結構ね、自分の性格ってわけじゃないけど、人生観結構変わって、その後のコミュニケーションであるとか、まあ周りがそうかそういう人もいるのかみたいなものを受け入れやすくなるんじゃないかなって気がしますね。これね、40、50ぐらいでね、そのタイミングを迎えるとね、まあまあ大変そうですよ。僕自分の知ってる人でね、やっぱもうじいちゃんばあちゃんになった年になって、なんか結構孫とね、そういうことがあったらしいんですよね。なんかもうおばあちゃん泣いちゃったとかって言ってましたからね。大変ですよ。なんでこんな目に遭わなきゃいけないのとかって、目の前で自分のばあちゃん泣かれた日にはもう、こう大変ですけど、ばあちゃんはきっとそれをね、そのおばあさんはこうそういうことをせずにずっといらっしゃったんだと思うんですよね。だからまあ最後までね、そういうことに気づかずにいたら、それはそれで幸せだったのかもしれませんけども、まあその人生観変わるみたいなところですね。いろんな人にやっぱり会って、いろんな経験をして、いろんなコミュニケーションを取って、その中で成功もあれば、どちらかというと失敗もたくさん経験していくことで、その、おっしゃってる上司の方のような、言葉の言い回しであるとか使い方、そういったものができて、自分がディレクターをなさってらっしゃるんだったら、コミュニケーションハブとしてね、やることの方、周りがこううまく仕事が進んでるっていうことに対して、こう、価値を見出せるようになると、きっと言えるようになりますよ。なので、そんなに、難しく考えずにね、まあ、いろんな経験をしていく中で、ああ、そういう人もいるのか、じゃあどうしようかな、みたいなことをね、常に頭の傍らで考えといていただいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。ではもう一通おはがき行ってみましょう。ラジオネームリンゴスッターさんからいただきました。名村さん、こんにちは。名村さんはウェブの仕事をしている中で、専門用語をお話しする機会はたくさんあると思います。そんな中、ウェブディレクターとしてお客さんに話をするとき、専門用語というのをそのまま使いますか、それとも別の言い方に変えたりして使っていますか。僕は今まで正しい言葉で専門用語だったりするものはちゃんと使うべきだと思っていました。しかしそれによってクライアントは何を言ってるのかわからないと言われ、むしろ不信感の方が高くなっていたことに最近気がつきました。どういう塩梅で使うのがいいのでしょうかということでね、お書きをいただきましたが、専門用語難しいやね。まあ、市民権をどこまで得てるかっていうのもあるんじゃないですか。SEO とかね、僕らの業界で言えば、まあ、大体いいかもしれませんけども、まあ、じゃあその流れで言うと EFO って言われるとよくわからんみたいな話だしね、マーケティングとかもね、すごいその短縮語多いですよね。アイドマとか挨拶とかそういったのから始まってね、いろんなものの短縮語があったりしますから、僕もつどつど調べないとわからないものっていっぱいあったりしますけどもね。ただね、やっぱりお客様のリテラシーに合わせるっていうのは大事だなと思ってます。僕は自分の中で結構大事にしてる言葉な、大事にしてるというか、なんか意地になってる部分が、UX っていう言葉ね、皆さんも普通にわかるじゃないですか。UX ね、ユーザー体験、ユーザーエクスペリエンスですけども、 この UX って言葉は僕可能な限り使わないようにしていて、まあなんかもう今更いいかなと思うんですけど、結構前からは必ずユーザー体験、ユーザー体験って言うようにしていて、なんかね、UI、UX なんですけど、みたいなことでね、おっしゃる方もいるんですが、UI と UX って一緒にするものか、みたいな。それ全然話違えだろう、みたいなこと思うし、なんか UX っていう言葉にされると、大事なニュアンスがなんか伝わらないような感じを自分の中で思っていて、ユーザーがどのような体験、経験をするかっていうことに対して、僕らがどういう思いを巡らせるかっていうことだと思っているので、だからその部分で言うと、UI はね、UI ってまだもう、まあ大体通じるかなっていう、僕のお客様はね、通じるから使ってるんですけども、UX もね、絶対通じるんですよ。でもなんとなくね、これを UX って言ってしまうことで、大事な何かがスポイルされてしまうような気がするから、こう、あえて言わないようにっていうことで、UI とね、ユーザー体験ってどう考えるかだと思いますよ、みたいなことで僕必ず言うようにはしてますね。で、専門用語ね、あと難しいのはね、その相手の業種業態によっては、同じ単語だけでもね、向こうの業種ではね、全然違うものを意味するみたいなものたまーに貼ったりするんですよね。なので、こう、できれば、その、UI とか UX が、まあ、専門用語でいいですよ。専門用語を言ったときに、常にやっぱり相手の顔の、雲行きであるというか、頭の上にハテナが浮かんでるかみたいなところは、できるだけ気をつけるようにしてますね。あと、ペーパーとか、なんか、いわゆる企画書に書くときも、あんまりこういったのを短縮語にはしないようにはしてますね。だって、別に級数ちょっと小さくしたら、大体少々長かったとしても入るわけじゃないですか。なので、初回は必ず、これって字名で誰でも伝わるよね、とかって思う言葉であったとしても、ユーザー、インターフェース、カッコ、イコ、UI みたいなってことはね、カッコ、UI でもだけでもいいと思いますけども、そういったのは必ず一番最初書くようにしたりとかって意識してますけどもね。本当何言ってるのかわからないって、これ言ってくれるお客さんだったらいいんだけど、そうじゃないお客さんの場合って結構辛いよね。なんかずーっとよくわからないままで、で、相手の不信感が募って、なんかあいつらは俺らのことを煙に巻こうとしてる。なんか難しいこと言って俺らがわからないと思ってんだろうみたいなことをね、陰で思われてるってすっごい辛いと思いますので。まあできるだけそんなあんまり難しい言葉、まあSEO とかってありますけど、まあいわゆる検索エンジンの上位にどうやって上げるかっていう話ですけどって言ってね、こう、僕多分そういう言い方が多いと思います。いわゆるみたいな話とかでね、その後にそのままそれの短縮語であるとか、専門用語を解説して、別にあなたが知らないわけではないですよ。あえて一応ちゃんと言っときますけどねっていうような感じで、こう、さらっと言葉にして言うようにしています。なんかね、お客様との間の中で、この言葉分かってます?みたいな感じで、こっちが探りに行くようなね、態度になるのもあまり良くはないじゃないですか。なので、そこら辺をあまりしないようにってことでね、何回かは最初のうちにこの言葉ぐらいはどうかなと思いながら、こう、いわゆる何々なんですけどもね、まあそこら辺ってどうしますかってことで、分かってますかじゃなくて、そのまま話を流していく。なんか、ルビを打つとか、文章だったら、その、何々、カッコ何々の、そのカッコの部分を、会話でもちゃんと使えるようにっていうようなことをね、やってみて、相手が、あ、大丈夫だ、大丈夫だとか、あ、これはダメだったみたいなことをね、ちょっとずつ考えながら、ここら辺までは言って大丈夫そうっていうのを、ちょっと測りながらやってますけどね。リンゴとスッターさん、こう、何かヒントになりましたでしょうか。難しいと思いますけどもね、社内とかのね、政策に関わらない人たち、例えばバックオフィスの総務とか経理とか人事とか、そういった方々にこの言葉ってわかるって聞いてみるのも一つだと思いますよ。まあ社内の人だからね、そういうのは別に OK じゃないですか。で、その人がごめんなさい、何言ってるかわかりませんって言ったら、そうか、ここはダメかみたいな感じで、自分の中でこうボーダーラインっていうのをね、引いてみればいいんじゃないかなと思ってます。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のハガキをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、エンディングです。ですね、イベントが盛りだくさんになってきました。もうですね、月末ですから2、3週間後ですね。ディレクター談義ボリューム19を2023年5月27日の土曜日21時から開催させていただきます。僕がちょっとバタバタしてるのでですね、長田さんと全然話ができてないんですけども、開催するのは決めてますのでね、原点回帰のようなテーマで話そうかなということをちょっと言っております。
でもう一つがですね、もうツイッターとか SNS の他でも告知をしていますけども、2023年の7月の12日まだ2ヶ月後ぐらいですけども、7月の12日の水曜日20時から23時半まで、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2023年版を開催させていただきます。こちらはですね、今回当日の視聴のみとですね、後でアーカイブの資料を提供させていただくもの、その2パターンになっておりまして、視聴のみは無料でも構いません。で、アーカイブと資料ありというのが2000円という形でね、受け付けておりますので、ぜひお申し込みいただければなと思っています。あと、毎年1回はやってたんですけども、2023年の今年ですね、9月ぐらいにウェブディレクター育成講座開講できそうかなと思っております。全部で3名までは定額同額ですね、40万円の金額でお受けいただくことが可能になっております。フリーランスの方々とかは、集めて3人集まっていただいたらもちろん受講が可能になっておりますのでね、ご興味がある方はサイトもうちょっとしたら立ち上がりますので、その時の中身を見ていただければなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のほうがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産サイトの制作？ワードプレスで簡単簡単。
あれ？ちょっと待って。住宅の情報ってこんなに項目が多いの？公取規約って何？
物件管理システム？何それ？
不動産サイトには物件情報の掲載に法令規約も関わってきます。不動産会社のサイト構築なら、業界ノウハウを知り抜いたサービシンクまでご連絡を。